3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。1月28日日曜夜8時を回りました。皆様元気ですか？アンジェは元気でございます。ちょっと聞いてよ、やばい、みんなもう1月終わるやばいどうしよう。だってこの前さ、明けおめってやっててさ、ちょっとだったらさ、もう私言っても3日間ぐらいしか寝てない気分だよ、1月入ってからなのにもう28日よ。このままだと、この勢いのまま朽ちていく自分の身が本当にやばい。22になった途端、1月が3日で終わった本当にやばい。みんな毎日大事に生きような。ラジオネームチャリンコサトさんからです。アンジーこんばんは。アンジーと同い年の娘がいます。そんな私は X でつぶやくのが難しくて、あっという間にオンエアが終わってしまいました。アンジー BMX 頑張って。そして今年の目標に一つ、つぶやくを掲げます。ほらね、言ってるじゃん、 X でつぶやくのが難しくて、あっという間に1月が終わったんだよこの人もほら一緒だ、やっぱ53歳の女性の方です。アンジーラジオの中でメールを読まれた方には、私のサインを入れた番組ステッカーとメガネのジーンズさんとのコラボステッカーをセットでプレゼントしちゃいます。待っててね。続いてです。ラジオネーム明日はきっと上機嫌さんです。男性の方ですね。アンジーこんばんは。特に送りたい内容も思いつきませんでしたが一つだけ、ジーンズのコラボステッカーが欲しいよと。おい、舐めるなよあんまりまあここでね、メールを紹介させてもらったのでステッカーの方は送らせていただきますよ、もちろん。でもちょっとこれはあまりにも愛がないな、アンジーの番組に対して。ここで特に送りたい内容もなかったとしても、あ、なんか最近こんなことがあってね、はっはっはみたいなちょっとした小話ぐらいはあるだろう。34歳だろ、まだいろんなこと多感に感じる時期だと思うぜおい、明日はきっと上機嫌とか言ってる場合じゃないぞ。あんたは上機嫌かもしれないけど、私はこのメールを見て不機嫌になりそうだよ嘘だよ、送ってきてくれてありがとう。こうやってね、内容もないけど送りましたみたいなメールをひたすら読み続けてたら、そんな番組になっちゃうわけよ、内容のない。だから一緒に内容を作っていこうよって感じなのよ、よろしくということでね、今日もね、たくさん内容のある放送をお届けしたいと思いますハッシュタグはアンジーラジオでつぶやいてください。それではここで一曲かけたいと思うんですが、2月28日にガチャリックスピンニューアルバムエースをリリースします。そのアルバムの中から初披露の曲をかけたいと思います。聴いてください、ストロボシューター。マイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1、ボーカルハナ、ベース F チョッパー子が、ギター友蔵、キーボードオレオレオナ、ドラムユリ、この6人からなるガールズバンドガチャリックスピンでストロボシューターでした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。チャリンコサトさんは今この曲中とかにつぶやけたかなまだオンエア始まったばっかりだからね。でもまあ無理しなくていいから、この番組はもう本当各々のペースで楽しんでもらえたらと思うんで、チャリンコサトさんマジくれぐれも本当に無理しないでね、はい、ということで今日はね、ちょっとメールをね、いっぱい読んでいきたいなと思います。ラジオネーム岩手の黒さんです。42歳男性の方です。アンジーこんばんは、初メールです。2024年私の夢というテーマということで、車が大好きなんですが、ずっとやってみたかったこととして、2024年こそはサーキットで走ってみたいと思います。家から片道3時間あり、ずっと実行できずにいましたが、いろいろな人の話を聞くうちに一度走ってみたいと思いまして、2024年こそは絶対に実行したいと思っていますと。いいじゃないの私もね、車運転すんのよ、サーキット運転したいね。これ普通の車だと浮くのかな、逆に。しかも私毎回さ、レンタカーみたいなのがやっぱ多いから、レンタカーじゃダメだわね、ボコボコにしちゃうもんね絶対ダメだね、自分の車持てから言えよって感じなんだけど。なんかね、この車にまつわるエピソードがね、この前ありましてね、ちょっとつい最近の話なんだけどさ、久々に友達とちょっと遠出してご飯食べようかってなったのよ。でその友達が息子さんがいてね、息子さんを連れて友達ともう一人女の子の友達とアンジーとで4人で ちょっと車を走らせて、なんか美味しいレストランにでも行こうよって話になって行ったんですよ。で、その道中に、まあ私息子くんとね、めちゃめちゃ仲いいから、もう小学校1年生の子なんだけど、めちゃくちゃほんとちっちゃい時から仲良くて、もう、アンジーちゃん、アンジーちゃんとか言って二人でこう、キャッキャキャッキャ後部座席で遊んでたんですよ。で、ちょっとね、幼いから可愛くてもう眠いなーっていうので、その道中行くまでの間に、ちょっとお昼寝するって言って寝ちゃったの。新しい車だったのよ、それが。しかもなんとよ、シートヒーターついてんだよ。すごくない？私タクシーとかでしかさ、なかなかシートヒーターなんてさ、聞かないのに、寒かったらいつでも行ったらあったかくするからみたいな感じで言われて、いやでも今全然大丈夫だよみたいな、じゃあ寒かったらいつでも言ってねみたいな感じで言ってくれてて、うわシートヒーターあんのすげえなとか思いながら、まあ息子くんが寝ちゃったからさ、携帯とかいじってたりとかしてたら、なんかだんだんだんだんお尻のところがめっちゃあったかくなってきたのよ。で、ありがとうね、シートヒーターつけてくれたのみたいな。まあ、ちょうどなんか今少し寒くなってきたかなって思ってたんだよねみたいな話をしてたら、いや、つけてないよみたいな感じで言われて、え、嘘みたいな。めっちゃあったかいよ、右のお尻みたいな感じで言って、パッて触ったら、息子くんがバカみたいにおしっこしてて。まあ、小学校1年生ですよ。おねしょしちゃったっぽいのよね。最近やっとおねしょしなくなったからパンパース、おむつパンパースだけじゃないか、おむつをやっと取ろうってなったんだって。なんか今までちょっとおねしょしちゃう癖があるから、お出かけとかで車の時とかはおむつをしてたのよ。なんだけど、もうしなくてもいいね、お兄ちゃんだねってなった一発目の遊びの時だったから、もうものの見事に気持ちよく寝てたから、ものすごい私の右ケツがあったかいことになってて、やっぱ騒ぐのもあれじゃん。私もさ、きっとちっちゃい頃さ、おねしょとかしちゃったんだろうけど、まあ子供の頃あんまりおねしょしなかった子って私は言われてたんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、嫌じゃん、普通に。自分がやっとおねしょを改善したのに、またおねしょしちゃったなんてさ、お姉ちゃんたちから言われたらすごい嫌な気持ちになるだろうし、だから私大丈夫で、全然大丈夫みたいなやりとりを何回かしてたのよ。そしたらその間に起きちゃったの、息子くんが。で、その自分の股間を見るや否や、もう大きな泉ができてるから、もう泣いちゃうわけよ。あ、やっと自分克服したのに、またおねしょしちゃってる、ウェーって言って泣き始めちゃったから、もう私これどうしようと思って、あ、でもそういえば、この車は新しい車だから、テクノロジーがあるってことにしようって思って、もうとっさについた嘘が、大丈夫だよ。これね、シートヒーターっていうの。水が出るんだよ、あったかい水があって。これでね、カップラーメンとかも作れるから、あったかい水出るよ、これって言って、ずっと言ってたら、もうみんなもね、ちょっともう、おかしくなっちゃってるから、ね、そうだよね、ね、水出るんだよね、とか言って、やったね、とか、え、すごいじゃん、とか言って、水出ちゃって濡れちゃってね、とか言って言ってて、でももう男の子は気づいてるんです。もうギャーギャー泣いて、で、もう本当にごめんなさい、ごめんなさい、みたいな、もう二周いっちゃった、みたいな感じで言ってて、あ、全然大丈夫だからね、大丈夫だからねって、なだめたっていう車のエピソードがあるんだけど、まあだからね、くれぐれもね、私もたまに迷う時があるんですよ。酔っ払ってる時とかに、シートヒーターつけられると、あ、これは自分の尿なのかって。あ、大丈夫、シートヒーターだって。本当に何も言わずにつけられると、私も結構、22やそこらでも、やっぱちょっと気になるんですよ。あ、大丈夫かなって話なんだけど、くれぐれもね、事故のないように、サーキットの方でも楽しんでもらえたらと思います。またね、なんかこれ行ってきたらさ、メールちょうだいよ。お待ちしております。続いてです。ラジオネームにょっぽんさんからです。2024年の夢は、大手出版社から絵本を出版することです。現在は洋食屋でアルバイトしながら、絵本の出版サービスを利用して絵本を発表しています。また2月の下旬に国立のギャラリーにて絵も販売する予定ですと。すごいね、超アーティストじゃん。私も絵本大好きなんだよ。もう本当忘れられない絵本があってね、もう保育園の年長さんぐらいから、もう今もずっと大好きな絵本があるんだけど、お団子パンっていうお話なのね。みんなもうほとんどの人が知ってると思う、このお団子パンは。もうこれがね、福音館書店っていうところから出版されてまして、まあロシアの昔話になるんですけど、もうこれが本当に私すごい大好きで、ざっくりね、あらすじを説明すると、おじいさんとおばあさんがパンを作るんですよ。まあちょっとお団子っぽいパンを作るんだけどね、そのパンがね、なんと急に意思を持ち始めるんです。でそのパンが、なんかこんなところで食べられるぐらいだったら、僕は
旅に出るって言ってそのお家を飛び出すんですよ、パンがね、一人で。その道中でいろんな動物とかに会うんだけど、その道中でやっぱさ出会った動物たちはそのお団子パンがお団子パンにしか見えないわけよ。だからお前を食べてやるって言って追いかけてきたりとかする動物たちがほとんどいたんだけど、それを見事かわしながら自分の、あの目的地まで進んでいくの、お団子パンが。でもね、その道中にね、キツネに出会うの。そのキツネめちゃくちゃね頭の切れるやつで、お団子パンを生やし立てるのね、めちゃくちゃ。で、お団子パンも結構調子に乗るパンなのね。だから、俺、なんか歌うまいんだぜ、みたいな。だから急に歌い出すの、パンがね。で、そのお団子パンが歌ってる途中に、キツネが、もうそのお団子パンめっちゃ食べたいから、素晴らしい歌ですね。じゃあ、今度は口の上で歌を聴かせてくださいって言って、この、大きなね口と鼻の上のところにお団子パンが乗るのよ。でそこでも歌うのね。あ、とっても素敵な歌ですね。それでは舌の上で次は歌を歌ってくださいって言うと、お団子パンがバカだから舌の上に行こうとするの。それまで食べられないように頑張ってたのに、あいつバカだからもうそれで舌の上行っちゃうのよ。で最後キツネにパクッと食べられて終わるっていう、何もハッピーエンドもクソもないお話なんだけど、私はそれを保育園の時に初めてね、まあ、保育園のね図書室みたいなところで見た時に感動したのよ。なんかそのお団子パンが歌ってる途中に食べられるのね、最終的には。でもなんかさ、今までさ私たちが見てたヒーローものとかさ、いろんな物語ってさ、言えばさ敵も味方もさ一段落してから食べるじゃん。食べる一段落してからなんか攻撃始めるじゃん。なんか変身変身なんとかかんとか正義の味方うんたらかんたらみたいなことを言ってる間もさ敵は待っててくれるじゃん。で逆にさ敵もさ、ははは悪の組織のなんたらかんたらだみたいな、お前を駆逐してやるみたいな感じのことを言ってるのに、それを言ってる途中ヒーローって絶対に攻撃しないじゃん。お団子パンは違うのよ。もう狐の野郎はお団子パンが歌ってる途中にパックンチョ。もうそれをもうほんと見た時に、私保育園の年長さんながらに衝撃を受けて、あ、こんなに不条理な世界ってあるんだって思って、その自分の発言を妨げられて最後あの死に追いやられるっていう、もうお団子パンの生涯がもう気の毒すぎて、私もし社会に出たら絶対にお団子パンみたいに自分が何かを発信してる途中に通りかかった、なんだろう、通りかかった毒のある言葉なんか心のない言葉に駆逐されないように、私は自分の意思を持って生やされたら踊るだけじゃなくて、ちゃんと意思を持って逃げるってことも選択しようと思ったの、年長さんの時に。だから私が今でも本当にもう挫折を味わいそうになった時はお団子パンを読むのよ。で今もその事務所のあの片隅にはお団子パンという絵本が立ててあるんですけども、で私ね言われたことがあるのよ、太田さんに生やされたら踊れって、あの爆笑問題の太田さんにねそれ言われたことがあるんだけど、お団子パンは生やされて踊ったのよ、なんだけど食われたんだよ。だからそういう人生もあるってことを考えなきゃいけないと思ったの。だからみんなもうすでに全人類が読んでるであろうこのお団子パンをもう一回大人になったその頭でお団子パンを読んでほしい。そういえば思い出した、オープニングの方でさ、明日はきっと上機嫌さんメール読んだでしょ、何にも思いつきませんでしたって言ってたけど、そんなこと言ってたら食われるよ本当に社会に。あんた一回お団子パン読め。明日はきっと上機嫌さんは来週までにこのお団子パンを読んで感想文を送ってきてください。言っとくけどオープニングでステッカーあげるって言ったけどあげません。その感想文を送ってきたら私が2枚やるよ。明日はきっと上機嫌はちゃんと行動できる人なんだなって、だから送ってこい。お団子パンの感想な、多分アマゾンとかで買えると思うから。でも買えなかったとしても図書館ぐらいにはいけるだろうな。隙間時間見つけてお団子パン読んでメール送ってこい。そしたら私が2枚ステッカーをやるよ。来週までだからな。何の話マジで。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。最後にもう1枚だけメールを紹介します。ラジオネームアナちゃんさんからです。アンジーこんばんは。私は45歳のロック大好きなおっさんです。もともとガチャリックスピンはサブスクなど聞いて知っていましたが、去年7月に初めてライブを見てからハマってしまい、10月の神戸、京都、年末の大阪のライブを楽しく体感させてもらいました。
さて、昨年の8月に父が亡くなりました。コロナもあり、父の要望もあって4年ぐらい会っていなくて、たまに電話で話をするだけだったんですが、アンジーラジオの父の日の放送をポッドキャストで聞いて久しぶりに電話をしてみました。その日はちょうど関西に台風が来た日で、安否確認も兼ねて実家に電話をすると、明日から入院するので手伝いに来てほしいと言われました。4年ぶりに実家に帰って、弱った父を病院に連れて行って、その日は終わりましたが、その1週間後に父は亡くなりました。アンジーラジオがきっかけで実家に電話をしたおかげで、動いている父を最後に見られてよかったです。最後に少しですが、顔を合わせて父とも話できたし、感謝しかありません。なかなかライブなどは関西以外には行けませんが、行ける時には全力で楽しみたいと思っていますと。ありがとうございます。なんかね、私も先日、危ない。私もね、先日ですね、ちょっと待って、危ない。ふう。私も先日ね、久々にお父さんとの、また手紙を読み返したりとか、父の日のポッドキャストを聞いてたりとかしたのね。で、今ね、舞台を出させてもらうから、稽古が始まってて、鈴木治さんが脚本演出してる、芸人交換日記っていうお話に出させてもらうんだけど、そこのね、娘役を演じさせてもらうんだけどね、それがちょっと自分の父にすごく重なるところがあって、なんかそういうのもあって、もう一回自分頑張りたいと思って、あのポッドキャストを聞いてたんだけど、なんか自分が話してるんだけど、すごい元気になるし、すごいパワーがもらえるの、自分の話なのに。だからなんかそれがこう、時間が経ってもなんかさ、言ってもさ、ラジオって今こうラジコとかさ、ポッドキャストがあるおかげでさ、過去の放送もいっぱい聞けるだろうけど、なんか言ってもさ、過去の放送は過去の放送っていう括りになっちゃうじゃない。でもそれが色褪せずに、ずっとやっぱいろんな人の人生とかそういうものに寄り添えてるんだなって、今このメールを見て感じました。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。それにね、お父さんもきっとそのタイミングでね、連絡が来て会えたっていうことは、すごい本当にいろんな絶妙なタイミングでさ、そのアンジーのラジオを聞いてくれたんだと思うしさ、それで動き出そうと思ってくれたのも本当に嬉しいし、こんなに素敵なメールをもらえるなんて思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。このねポッドキャストがね、去年の2023年6月18日父の日に行った放送会になるんですけども、お父さんのことを話してたりもするから、まだ聞いてない人はぜひ聞いてみてください。アンジーのこのラジオがなんかこういういろんな人の人生に寄り添えてるんじゃないかなって思った時に、やっぱ音楽やっててよかったし、ラジオやっててよかったって改めてすごく思いました。これから先もアンジーラジオ頑張っていくからな。しかもね、ガチャリックスピーはね、2月28日にねニューアルバムエースをリリースするんです。ミニアルバムなんだけど、このアルバムも本当に、今日もまた新しい曲かけさせてもらったんだけどさ、一人でも多くの人に届いてほしいなって思うし、なんかそういう、私も音楽始めたきっかけがさ、父ちゃんとの時間をつないでくれるものだと思ったから音楽やりたいと思ったんだけど、なんかそういう存在にガチャピンの音楽もなっていけたらいいなってすごく思ったので、このエースもね、みんないっぱい聞いてほしいし、アンジのポッドキャストとかラジオも引き続きいっぱい聞いてほしいし、いっぱいメールしてほしいし、一緒に同じ時間を過ごせていけたらなって思ってます。はい、ということで4月20日にはですね、 EX シアターでね、ツアーファイナルもあるの、エースの。そのね、ツアーファイナルももう絶対に成功させて、もっともっと大きくなった姿をアンジーラジオのリスナーさんにも引き続き届けていきたいと思っているので、ぜひガチャピンの音を体感してもらえたらと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp。 かなうの綴りは KANAU、 夢がかなうのかなうです。今週も本当にありがとうございました。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。